タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。腰中秀文、世相を切る。
大体やね。
何なんでしょうか、この新たな始まり方は。
これはなんかね、もう番組もそろそろ終わろうか
と、終わりに近づいて、また
新コーナーがいきなりできてしまったという、ね。
は
い、
何でしょう、大体やねっていうのはちょっと懐かしい。
大体、ね、懐かしいでしょ、
はい、うん、あれはあの方、
竹村健一さんかな。
あ、ね、そうでした。パイプを片手に。
そうです、そうです、大体やね、大体やねって。
特に、ね、今年はね、はい、もう早々とね、僕思うんですけど、うん、流行語大賞も決まりでしょう。
ああ、一つ思い浮かぶものがありますね。
何ですか。
アベノミクス、
ね、
もう今かなと思ってしまいますが、
やっぱりそうでしょうね。どう考えてもね、もうワイドショーでももうずっとアベノミクス、アベノミクスでしょ、だからね、いろいろもう本当にあちこちアベノミクス語られてるんですけどね。こんな話聞いたんですけど、
はい、
今大阪でね、一番流行ってる繁華街ってまず北ですよね、北新地、で2番目は南、
はい、
3番目に賑わってるところがあるんですよ。
お、安倍のですか。
そうです、安倍の、安倍のなの。
安倍のハルカスとかできるって
、ね、ね、そうなんだけどね、つい最近ね、あそこにあるね、安倍のにあるお好み焼き屋がね、
うん、
こういう宣伝始めたらしいんですよ、
はい、
ね、うちのミックス焼きは安倍のミックスやで、食べたら景気良くなりますせって。
あ、
そしてやっぱりこう千客万来になって、それ
で商売上手、
そうそうそう、商売上手、それでもう本当に大にぎわいになったんで、まあ早速テレビがね、
はい、
取材に来たらしいんですね、
はい、
当然ですよね、そして、いや親父さん、これで大阪も景気回復ですかって聞いたらしいんですよ、
はい、
そしたら、むちゃ言いなはんな、うちはお好み焼き屋ですせ、アベノミクス言うたって所詮小手先や。まあ、そういう話がね、いろいろ流行ってるんですけど。
どこからが作り話なのかがちょっとよくわかんない。
でもほら、小手先でやるじゃないですか、
小手、
所詮ね、
はいはい、
ちょっと小手先になっちゃ困るんですけども、ただいずれにしろもこうって、まあちこちでこうアベノミクスを語られるようになったからにはね、もうやっぱりもう今年の流行語大賞はもうまずこれだなと、
うん、
まあ言いたいのはそれだけですけどね。
あ、世相を切る、今回切ったのは、うん、それだったんですね。
お好み焼きをカットしただけです。
ポンポンポンじゃないです。いや、鉄板ぐらい熱くなればよかったんですけどね。
あ、うまい。
ビヨン。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のモヤモヤ。その時あなたは24時間時計を埋められますか、ということで。
そうですね、はい、埋められますか。
なんとなく埋めてみましたよ、うん、数日前に宿題が出されまして、
はい、
24時間時計を書いてください。しかもそれはリタイア後のものということで、まあ私が仕事を辞めた後の生活24時間どう過ごすかというのを。
そうですね、
はい、書いてみました、
はい、これはね、あの綺麗なそのスケッチブックにね、綺麗に几帳面に書いてくれて、塗り絵までしてくれましたけど、ね、
塗り絵といいますか色付けしていただけですね、
はい、これはなかなかこう 夜の12時に寝て、朝7時に起きるんですね。
はい、本当はもっと寝たかったんですけどちょっとあんまり寝すぎたら何かなと思いまして、ね、
それで7時から8時まで朝食
1時間ゆっくり食べて、
ね、いいですね。で今度8時から9時までは身だしなみ、ようやく着替えるってことですね。
そうですね、シャワーを浴びたり、お化粧をしたり、
あれだけどそれから9時から10時に今度掃除洗濯になってますけど、これ、身だしなみ整えてから掃除洗濯するんですか。
そうです、だってあの宅配便の方がいらっしゃった時とかに、ちゃんと出られるようにという。
もしそういう時身だしなみしてないとやっぱりイルス使ったりするわけですね。
そうなってしまいますよね。
なるほど、はい、あそういうこともあって先に身だしなみをとこれはその次は面白いんですね。10時から12時、これ緑色に塗ってありますけど、色付けしてますけど、はい、フルート教室フルートやってるんですか。
いえ、やっておりませんから、習い事をしようと思って、はい、しかもあの呼吸って大切だと聞いたんです、フルートって思い切りこう肺を使いそうな、そんな楽器だなと思ったので、呼吸法も勉強できながら音楽も楽しめるんじゃないかということで、フルートをチョイスしてみました。
おー、なるほどね、
はい、
そしてまあ12時には帰ってきて、
はい、
今度1時間かけてまたお昼ご飯ですね、あ次は面白い、テレビを見ながら昼寝
1時から3時の間
2時間、
このまどろむ時間っていうのは人生で至福のひとときだと思うんです、
なるほど、
これは絶対死守したい、
まあ一人ですからね、誰も文句言わないですね、なぜならここに書いてますよね、はい、場所はどこかなと思って気になって見てみたら、葉山あたりのリゾートマンション、お一人様おは結婚子供なし、
まあ、今考えられるのはそうかなと思いました。
まあ、いいですね。でもね、葉山あたりのリゾートマンション、ね、そこでうたた寝をして、まどろんで、
自然豊かなところがいいですね、
で今度テラスで読書、庭いじりが約2時間、午後5時まで、
はい、
これでも庭いじりってこれリゾートマンションだと庭がないでしょ、
広いテラスに鉢植えをいっぱい植えてみたりとか、
なるほど、
はい、
その後はやっぱり1時間かけて食事の指導、やっぱり自分でしっかり作るんですね。
作りたいですね。
作りたい、ね、そしてまた1時間かけて食べると、
はい、
ね、片付けも1時間ですか。
そうです
それから8時から9時まで今度のんびりする
テレビを見たい日もあれば、本を読みたい日もあると思うんです、
なるほどね、
そういう何でもありの時間です。でいい、
ね、自由時間ですね。
自由時間です、
ね、ただやっぱこれさすが職業柄だね。9時から10時まではニュースを見る、
はい、
それニュースを見終わってから1時間かけてお風呂に入って、
はい、
それからお手入れ1時間して、
はい、
それで寝ると、
はい、
ね、こどこまかに説明しちゃったけどさこれが皆さん三田屋後の大江真理子さんの生活です、
はい、ね、予定です、ね、あくまでも。
そうなんです。いやね、これね、なぜこういうことを言ってるかというとね、やっぱり実はね、こう今私話そうとしてるのは資産形成の話をしようとしてるんですね、その時に一番大事なのがこれなんです、まず要するにリタイアした時にどういう生活をする、どこで、具体的なずっとちゃんとしたイメージをこう持つ必要があるんですね。大江さんはまあ意外とこうなんとなくこれ長すぎるかなと思うのはありますけれども、まあパーッと意外とこう埋めたなっていう感じはするんですね。
あ、そうですか、
そうでもないですか。苦しいんだ。
ただそうですね、あの外との関わりを持つ時間が色付けしたこのフルート教室しかないなと思って、それをどうにかしなければいけないなと、課題だと思いました、
まあ、そういうのをちゃんと意識できるとね、逆にそういうことを今のうちからしようってなるから、まあいいと思うんですね、これなぜこれやるかというと、実はねこれ大体フィナンシャルプランナーの方にいろいろ相談に行くとまずこれやられるそうなんですよ。
ほう、
ね、それで実はこの番組の著名スタッフのぬいさん、
はい、
ぬいご夫妻にもちょっと書いてきてもらったんですけども、
ぬいさんだけでなく奥様にも。
そうなんです。で、あの事前の打ち合わせは絶対しないでくださいっていうことをお願いして、
はい、
ね、
これが大幅にずれていたらちょっと問題ですよ。
まあ結構ずれ感があるなみたいな感じがあるんですけどね。
いや、
まあ、これあのぬいさん旦那さん、ぬいさんいます、
はい、
心細そうな声まあ大体あの奥さんの方ちょっと早起きですねこれね見てると、奥さんが
6時には起きていますか。
そうですね、それでぬいさんが寝てる間にミシドしてウォーキングに行かれちゃうんですね。それでこれ不思議なこと朝食の時間がちょっとずれてるんですね。ぬいさんの奥さんはウォーキングから戻ったら7時から8時までの間にこう朝食になってるんですけど、
はい
ね、ちょうどその頃はなんか逆にこの散歩に出るってことになってますね。ぬいさんはね、すれ違いそれで朝食はなんとぬいさんは9時半からですね。
ゆったり、遅めの朝食。
そうですね、またね、やっぱ奥さんはすごいです。やっぱりその後朝食からバーッと今度掃除洗濯やって昼食を挟んで、ここですねポイントは、趣味習い事すごいですよ。書道、フラ、ジム。これぬいさん、奥さんはこれ書道もフラも全部やられてるんですか。
そうですね、
あ、今すでに習っていることという、
はい、これじゃ多分忙しいですね。問題はねぬいさんなんですね、
はい、
そのほとんど同じ時間、すみません思いつきませんでした
あ、もうでも私も多分ぬいさんと同じ気持ちで、
うん、
仕方がないから庭いじりとかのんびりするとか書いたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
仕事以外のことでちょっと、うん、なかなか時間を埋めるって難しいですよね。
もっと面白いのがぬいさんの場合、風呂掃除っていうのがね、これまた30分その後あるんですけどね、
ゆったり、
これ毎日風呂掃除するのかなとふと思ったりもするんですけども
いいじゃないですか、
なんか苦し紛れに書いたみたいな感じが、ね、まああの要するにこれだけ食い違ってたりするんですよと。でどこに住まれてるのかっていうと、これ今ぬいさんの方は現住所と同じですけど、
はい、
奥さんは都心から近い郊外のマンション、
うん、
これもしかして一緒ですかね。ぬいさん
多分そうだと思ってるんですけど、
あとでちょっといろいろ詰めた方がいいですよ、
はい
まあ、要するにねこういうことをまあみんな知ってもらうんですけども、
はい、
まず男性は圧倒的に苦労するんですよ。それ今までその会社が自分の時間割り決めててくれたんですけど、自分で決めなきゃいけないと、食事ぐらいしか埋めるところがないらしいですね。
私も最初にまず食事から埋めましたね、
これはじゃあどういうことかというとね、やっぱりこのお互いにね夫婦でちゃんとハッピーリタイアメントのイメージをまずこうすり合わせるということが非常に大事なんですね、
はあ、
でこのゴールをきちんとイメージしておかないと、それまでにじゃあどうするかってことを全くこう決められないじゃないですか。
いざリタイアした時に私はこういう生活がいいのに、あなたはそんなつもりなのとか、
そうそういうことなんですよ。やっぱだからその誰とどこでどうやって暮らしてるかっていうのがまず大事なんですね。で実際それでいろいろ付き合わせると大体夫婦で食い違うことが圧倒的に多いらしくてですね、その旦那さんがね田舎に一戸建てを購入して、いや成功男の生活これしようそしたら、やよ私は都内のマンションがいわ、友達もいるんだし、そんなのいきなりそんな無理よ、あなた一人で行ってくださいってこうなっちゃうね。これは一体どうしたらいいんだということで、そこで初めて話し合ってですね、じゃあこうしようかと、じゃあそのためにこういう物件も今のうちにちょっといろいろ情報収集しておこうねと、ね、まあいうふうにやっていくということなんですね。でその資産っていうのはそのお金ですけど、じゃあそのゴールにたどり着くための、まあ、言うなればガソリンですよね、
はい、
じゃあそのガソリンをどうやって補給していくかっていうのが、まあ基本的な資産形成という考え方をすればいいと思うんですよね。
どういう道をたどるか、あとどんなゴールかっていうのがわからないと、どれだけガソリンが必要かというのもわからない。
そうなんですね。だからその次にやらなきゃいけないのは、それまでのやっぱ道のりをこうイメージしなきゃいけないわけですね。
そうですね、
まあ、いろいろ人生いろんなことがあって、まあ、普通であればお子さんがいらっしゃればね、例えば大学に入れなきゃいけない、大学のお金かかるねとか、はい、それからこのタイミングでそろそろ家をもう改修しないともうダメかなとかね、あるいはここで買い替えようかとかね、
はい、
それからもうしばらくしたらやっぱり世界一周の船旅したいとか、ね、どうせならその人生最後にポルシェ乗りたいとか、なんかいろいろあるわけですよねでそういうことやっぱりこうイベントっていうのは大体わかるじゃないですか。
いい
でその時にじゃあどのぐらいお金がかかるかなっていうのが かりますよね、
うん、そうですよね。あ、意外と人生でこれから考える大きなイベントにかかる費用って、うん、ある程度算出できるわけですよね。
そうですね、まあ、家とかいうのはまずそうですよ ね、うん、ね、一番お金かかるでしょうからね。でそれはどこに住むかにもよるしね。
そうです ね、
ね、で、まあ、そういうことを全部こう一応お互いにねすり合わせておくと、うん、いうことになると、このタイミングでこれだけお金が必要だなってなんとなくわかるじゃないですか、はい、でそれからやることが普通はそのじゃあこれから先どのぐらいの収入があってどれだけお金かかるか、まあ具体的に見ていこうかって話にこうなるわけですね、キャッシュフロー表みたいな、うんうんうん、でこれを実は作っていく必要があるんですよ。給料これだけ、年収このぐらいで、この時に65で退職して、例えば退職金がこれだけ出て、でその後その、ね、毎年これだけの年金が入るとかね、でそういうのを全部大体こう概ね予想していって、その間その生活費が大体この年間このぐらいかかるからこれだけ残る計算だねって、で大体その貯蓄残高も分かりますよね。
そうですよ ね、
ね、でその時にここであの世界一周の船旅に行きたいと、これだけかかるとそしたら貯蓄がこれだけ減るみたいなね、こういうふうな、まあ、キャッシュフローを作ると、まあ、キャッシュフロー法を作ればですね、いつどれだけお金が必要か分かるし、そうすると足りないなってのも分かってくるわけです。
そうです ね、
ね、こうじゃ生活できない。じゃあどうしたらいいんだろうなと、じゃあその時までにこのぐらいのお金が必要だと、じゃあそれはこのぐらいで運用しなきゃいけないっていうのがなんとなく見えてきて、でそれで目標利回りは年間何パーセントにして、これで何年間運用する、そういう必要があるねって初めてそこで実は分かるんですね、うんうん、まあ、よくそのざっくり3000万ぐらい老後に必要だなんて話があるんですけど、
あ、聞いたことありますね、
ざっくりね。だけど今の話聞いて分かると思うんですけど、それ人それぞれなんですよ。
収入
がもうちょっと多い人であればそこまで必要ないかもしれないし、逆にもっと必要かもしれないし、はい、でそれをまず掴むことが大切なんですけれども、それにはやはりそういう作業をしないと本当は分からないですね。だから一口に資産運用っていったところで、実はですね、非常に長い射程で物事を考えていろいろ逆算しながらやっていかなきゃいかんってことになるんですね。
確かに。このキャッシュフロー表というのは、うん、自分で作れるものですかね。
まあ、かなりの手間ですよね。で、まあ、そこまで本当にやろうとすると、まあ、手を借りた方がいいんですけど、うん、まあ、そういう時手助けしてくれる人はあのフィナンシャルプランナーっていうような人たちですよね。
あ、 FP さん、
FP さんね。
ファイナンシャルプランナーさんというのは実際にはどういうことをなさってるんですか。
あの、だから今言ったように、そのじゃあ人生設計を聞いてね、じゃあそのためにどれだけ の、 そのお金が必要かっていうのを一緒に考えて
プランニングするんですか。
プランニングしてくるんですね。じゃあそのためにじゃあどういう運用のポートフォリオを作りましょうみたいなね、まあ、そういうことをやってくれてるんですけれども、これ一口に FP って言ってもですね、例えばそのAFP って言われる人たち、
種類があるんですよね、
う
ん、
それと CFP と言われる人たちね、まあ、いるんですけど、 AFP っていうのはですね、アフィリエイテッドフィナンシャルプランナーなんですね。これね、あの、まあ、国内資格ですね、国内での資格で、 CFP っていうのはですね、はい、これはサーティファイドフィナンシャルプランナー、国際資格なんです。国際的に通用するフィナンシャルプランナーの資格なんですね。だからまあ2種類もあるんですけど、こういった人たちに相談すればいいってことなんですね。で、その AFP っていうのはですね、国家資格でしてね、
はい、
2級フィナンシャルプランニング技能検定ってのがあって、まあ、これに合格して、でさらにその日本フィナンシャルプランナー協会のですね、AFP 認定研修ってのがあるんですね。
研修があるんですか、
うん、研修を受けて、それで登録すればなれる。で、これ基本的にこの2級 FP 技能検定っていうのはですね、スキルを測るもんではないんですよ。資格試験とはちょっと違って、まあ、トイックのようなもんで、ん、1回受けて合格しましたって言ってもですね、
はい、
こういうのってあのどんどんその時代が変わって経済環境が変わって、例えば持ってる知識も古くなったりするじゃないですか、ね、でそれだけ取っててもダメだろうっていうので、この AFP の認定研修を受ける必要があるわけですね。でそういうことをやって初めてその FP ということになるんですね。
デリモヤのリスナーさんの中にも FP になったという方いらっしゃいましたよね。
そうですよね、なんかそんなお便りをもらったりもしたし、実際あの私もセミナーなんかに行くとね、2級フィナンシャル プランニング技能検定合格しましたみたいなことを言ってくる人たちもいたりして、
はい、
まあ、結構ベリタスの読者とかリスナーの方とか意外とこうなってらっしゃるんですけども、実はねあんまり言ってないですけど、ベリタスってこの FP の教科書なんですよ。
うん、
実はねこの FP っていうのはね2年ごとにね資格を更新しなきゃいけないんです、
うんうん、
でさっき言いましたようにこうどんどんほら金融情勢も変わるし、新しい金融商品も出てくるし経済環境も変わるしね、昔その試験受けて合格した時の知識のままじゃ仕事ができない、
ちゃんと上書きしていかなければいけないんですね。
その通りブラッシュアップしていかないといけないっていうので、これ2年ごとの資格更新っていうのを義務付けられてるんですね。でそのある程度のその間単位を取らなきゃいかんっていう規定になっていて、
はい、
例えばその AFP って呼ばれる人たちでいくとね、これ15単位取らなきゃいかん。
単位って大学みたいですね。そう懐かしい響きです。
そうなんです、ね、で実は、ね、ベリタスはこのベリタスプラスその日経 の経済の本というセットになってるんですけれども、でこれをですねそのベリタスを6ヶ月間読んで、でさらにその教科書を勉強してね、その6ヶ月後に送られてくるそのテスト、それを受けて合格するとですね半分の単位が取得できるんです。
ん
というのはそのさっき言った AFP15 単位ってありましたけど、7.5 単位ベリタスを読み続けてちょっと試験を受ければ、
それは大きいですね。
そう大きいんです、ね、まあ、要するにね何が言いたいかというと、そのベリタスってやっぱそういう意味でねその最新の経済とかマーケット、まあ、これを知る必要のある人たちにとって非常に役立つ媒体で、要するに日本フィナンシャルプランナー協会からまあそういう媒体と認定されましたよという、まあ、そういう意味なんですね。
うん、CFP の場合は30単位の半分、つまり15単位取得できるんですか。
そうなんです。
わ、
だから実はすごく得なんですね。得っていうかこれいいんですよ、ものすごく、ね、読めばいいんですから、
はい、
ね、
日本 FP 協会から認定をされているんです。
そういうことなんですね、
うん、
で今ほらさっきの世相を切るじゃないですけどね、アベノミクスでもう本当投資ブームじゃないですか。
ベリタスの売り上げも伸びているという話ですよ
ね、まあ、特にその書店ではそのマネー雑誌みたいのがまあ飛ぶように売れて、まあ、売り切れが出たりとかね。
本当にそういう状況になっているんですね、うん、
だけどね、まあ、それもいいんですけど、やっぱり付け焼き場じゃね長続きしないと思うんですよね。で確かにそれでそのうまく儲ける人、短期間で儲ける人いるかもしれないですけれども、じゃあそれでずっとそれでいけるかっていうと、まあそんなことないんですね。でまあ確かにそういったその株式の売買ゲームを例えばゲームとして割り切れるね、まあ、余裕のある人、まあ、お金のある人ですね、まあ、いいと思うし、あるいはそのデイトレーダーと呼ばれているこの1日で何回も売買する人、まあ、これを専門にやってるという人はいいと思うんですけど、普通の人は僕はちょっと違うと思うんですね、うん、まあ、逆に言ってそういうブームに乗っちゃうとちょっと逆に火傷しちゃう、まあ、そういうリスクもあるなと思っていて、やはりそのやっぱりこの先ほど言いましたけど、その最終ゴールね、これしっかりイメージしたゴールを睨んだこの長い射程での思考、
そうですよね、人生という道のりをゴールまでうまく車を持っていくぐらいのガソリンが必要なわけですから
ね、
それをどうするか、
そうでガソリンがここで足りないんじゃないかと思えば、じゃあそれをどこから調達するためにどうするか、
はい、
いろいろ考えていくのがフィナンシャルプランニングということなんですよね、うん、だからやっぱりね本当こう長い思考でもって、いろいろ考えてほしいんですけれどもね、で特に我々みたいな一般の人にしてみるとですね、やはりプロにはない武器が一つあるんですよ。
何でしょう。
プロっていうのは四半期に、まあ、結果を出すとかね、運用成績上げろとか言われて、はい、いろいろプロはいろいろそれを考えて売買しますけど、個人にしてみるとですね、我々の普通の一般人にしてみると時間っていう武器があるんです。
ああ、長期で考えられる。
そう、そうなんです。
うーん、
で大江さん覚えてます、何回も僕言ってますけど、
はい、
72の法則。
お、出ましたね。
うん、もうさすがに覚えたでしょ
、
ね、そう、複利で運用していった時に何年で倍になりますかっていうまあ計算方法ですよね。例えば 3% なら 72÷3 でやればいいと、だから24年ですということなんですけど、要するにその最終ゴールに向かってその時にしっかりと資産があればいいのであって、その間の浮き沈みはそれ多少あるんですね、運用したり投資したりすると、まあ、それもそれはあんまり考えなければいい、 単に早く始めて例えばこの福利でうまく運用していけば自然と倍になってたりもするわけですね、だから早ければ早いほどいい、でその時間こそが我々の武器、
武器である、
そうなんですね。でベリタスはね、例えばそのフィナンシャルプランニングをやるような専門家の人たちも教科書なんですよ、ですからそのどうせならねフィナンシャルプランナーになれます、あるいはフィナンシャルプランナー級の知識がある、あるいはフィナンシャルプランナーになってしまう、まあ、そういう勉強するというまあ手もあるということだと思うんですね、
確かに FP になろうっていう目標があればモチベーションが高まりますよね。
そうですね、でそこでですね、唐突に来ましたが、
はい、
キャンペーンやろうかなと思ってあの今回はね、
はい、
腰中ファイナルです。
あ、もう最後だよということで、ファイナル。
そうですね、
今まで腰中スペシャル、
はい、
腰スペと腰中プレミアム、
はい、
腰プレ、
はい、
そして腰中ファイナル。
そうですね、
腰ファイ、
腰ファイ
っていうんですかね。
そうです、
これは
あのこれ要するに三部作っていう、私の中ではね三部作なんですけど、ね、で今回もですね、あ今回が一番あれだな、プレゼントが豪華なんです実は。
うん、何があるんですか。
これでございます。
え、大江真理子のモヤモヤトーク2、はい、デリモヤ本、はい、プラスこれからの人生お金に困らない本。ここまではコシプレもそうでしたよね。
そうでした。
さらに、
さらに
投資で一番大切な20の教えという本。
そうなんです、
ハワード・マークスさんが書いた本ですね、
は
い、
この本はね、オークツリーキャピタルっていうね、この投資会社、まあ、この有名なその投資家なんですけれども、
はい、
まあ、その方が書いてる本で、まさにタイトル通り大切な20の教えを書いてくれている、これをなんとこの3つつけちゃおうという。
へー、
で前もそうでしたけど、
はい、
これも先着300名の方ということでちょっとやらさせていただきたいんですね。
そうですか。
で、あのいつものように、
はい、
あの腰中はひらがな、
はい、
でファイナルはカタカナ腰ファイと打っちゃダメですよ。
腰ファイでは出てこないですか。
出てきません。腰中ファイナルというふうに検索していただけるとですね、その画面が出てきますから、そこからちょっと申し込んでいただけると、まあ、この特典が手に入ると。で今回はね、あんまりそのベリタスの中身についてまあ詳しくは喋りませんでしたけども、まさにその大江さんが言ってくれたように、まあ、腰中スペシャルと腰中プレミアムっていうのね、これ第157回、去年の6月19日配信の、
はい、
マリコも納得日経ベリタス活用術、ね、これが腰中スペシャルですね、
はい、
それから177回、これは去年の11月6日に配信ですけれども、愛する人とお金の話をしよう、これが腰中プレミアム、腰プレでしたね、ですからこれも合わせてですね聞いていただけるといいのかなと思います。ここで一言。
どうしたんですか。
いつやるか、今でしょう
ドヤ顔でおっしゃってくださいましたが、はあ、そういうことですね、
はい、
今日の自分がこれからの人生で一番若いって言いますからね
そうですね、はい、いやだからね、本当にあの24時間時計ってね、僕皆さんに本当考えていただきたいんですね、
はい、
ちなみに私は全然埋められませんけどね、まだね。
そうですか、
はい、
そう、埋めてみてください。皆さんもそうすると結構何をしていいか分からなかったりするんですよ、
ぜひベリタスを読んで24時間時計埋めてください。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の、
なんでこう声にいつもビブラートがかかるんだろう。ペウラマサカズです。パワープッシュ。
田村正和さんなら私も自信がなくはないんです。
やってください。
ヘムレメテケテです。
テムレメテケテです。
はい、ということでここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです
全然力が入らないパワープッシュでしたね、
はい、今回は腰中ファイナルということで、今までの腰スペ腰プレの時は、はい、日経ベリタスの読み方を 合わせてお話しいただいていましたよね。
そうですね、
そろそろ紙面も変わるということで、
うん、そうなんですね、そうですね、3月10日号からちょっと一部紙面をいじるというか、まあ、いろんなコラム始めたりするんですけどね、まあ、ここでじゃあ、いつものちょっとパワープッシュとちょっと毛色を変えてですね、こんな読み方をしてみたらどうかなっていうのでちょっとお話ししましょうか。
日経ベリタスの読み方ガイド、ということですね。そうですね、
まあ、非常にそのノウハウ的なということよりも、まあ、捉え方をね今日は話したいんですけど、はい、まずベリタスを読んでですね、世界経済やマーケットの先行きを考えてみようと、そういう観点でちょっとこの読んでみるっていうのをちょっとねお勧めしてみたいんですけど、
今回の日経ベリタスの場合は、はい、どういうところを見ればよろしいでしょうか。
は
い、
まあ、関東特集は黒田日銀 2% に挑むというね日銀ものですけれども、はい、でまあ、例えばこれを読むときに何を考えながら読んだらいいかですね、これは今度まあ黒田日銀総裁がですねこの国会に人事同時で提示されましたよね、で、まあ、おそらくそのまま日銀総裁に就任すると言われてますけれども、じゃあその黒田さんがですね最初に何をやってくるかということでその緩和策を占ってみたっていう、まあ、そういう特集なんですけどね。で何をやったかというと、はい、これ市場の人たちエコノミストとかですねストラテジストなどと言われる人たちにアンケートを取ってるんですね。
日銀の次期体制が導入すると思う、うん、大胆な金融緩和策はそうですね、どんなものでしょうかと。
でこれはまあ、50人以上の人に聞いて30人以上の方から、まあ、回答を得てるんですけどね、まあ、それによってこう4月に発足するその黒田日銀がまず何を大胆な金融緩和やってくるのかということでこう全部聞いていったということなんですね、やはり多かったっていうのは今資産の買い入れ額の拡大とかね、
はい、
それからその今買ってる国債、まあ、今3年までのやつが中心ですけどそれを長くするとか、まあ、いろんなことを皆さん予想してますけども、
一時期話題になった外債購入に関しては
そうですね相当後退してるでしょ。
後退していますね、
は
い、
でただね今回ね我々がね一番編集部驚いたのがこの見出しのとこなんですよ。
脱デフレ3人に2人が可能
そう
と答えたんですか。
そうなんです。物価上昇の目標が 2% っていうのは、まあ、当初言われた時はだいぶ高いとハードル高い高いって言われてましたでしょ、でそれがですね実はその 65% の人がですね、物価目標は達成できるって答えたんですね。だからこれはちょっと驚きでした。でしかもですね3年以内という人が最も多かったんですね、
はい、そうですか。
これはなぜかというと円安効果がすごく大きいっていう分析なんですね、まあ、企業業績の回復を通じて、
はい、
景気が浮揚して輸入物価の上昇が消費者物価を押し上げる。
そうですよね、
ということなんですが、まあ、これがちょっと驚きだったんで、まあ、詳しくはね、まあ、中をよく読んでいただきたいんですけれども、であとまあ今回ですね、まあ、これに合わせて日銀ものとしては放電とインサイド面ですね、
は
い、
い
つも一番後ろの最後記者座談会ですけれども、まあ、ここでもその日銀の今回なぜ黒田さんになったのかというその裏の話を書いているんですけれども、見出し
読みますか、
はい、
日銀人事も政策も白から黒へ。
白から黒でしょ
う。白川さんから黒田さん、
ね、白川さんは本当にベリタス川柳で活躍してくれましたけれども、ね、今度は白から黒で変わっちゃうわけですね。アベノミクスは、はい、まあ、さっきの冒頭の話じゃないですけどね、この3本の矢って言いますよね。でそのうちの一つが、まあ、大胆な金融緩和ですよね、
はい、
でまあ、この白から黒になるということはですね、まあ、そのオセロゲームじゃないですけどね、大転換なわけです、金融政策のね、でまさにこれは安倍総理の言ってるレジウムチェンジ、好きな言葉ですよね、体制の転換、まあ、それが起こるであろうということなんですけれども、まあ、特にそのこれはアメリカのポール・クルーグマン教授なんかよく言ってましたけど、前の白川日銀総裁のねやっている金融政策、まあ、いろいろ批判してましたけども、まあ、よくしたら洪水に見舞われてるのにですね、火事の心配してると、
はあね、
デフレの退治をしなきゃいけないのにインフレになったらどうしようと言って何もしないっていうのは変じゃないかって言われてたんですけども、まあ、それが大きく変わるだろうということなんですね。
で、まあ、そのこういった世界、物価上昇に入るデフレから脱却した世界ということで、どういう世界が来るのかというふうに考えていただきたいんですけど、
はい、
そうするとですね、このキーワードをよく理解しておいていただきたいんですね。貨幣錯覚。
貨幣錯覚、
はい、
どういうことですか。
これはね、要するに物事をすべて名目の数字で考えるってことです。
あ、
ね、例えば今その安倍首相の要請を受けるような形で年収を引き上げる
で、ね、そうですね、ローソンですとかのメガネのジーンズとか、
ね、そうですね、出てますでしょ。であの人たち確か 3% とか 6% って言ってるんですけど、じゃあローソンはその時じゃあ 3% の賃上げをするのかって言ったら、これ名目で考えると 3% なんですけど、
はい、
物価が 2% 上がってるんですから実は 1% じゃないですか、
はあはあはあ、
だから常に実質的にはどうなのかっていうことを考えなきゃいけない世界、これやっぱり真剣に考えなきゃいかんなっていうことなんですね、だから何パーセント上がったからいいやじゃないと、世の中物価もっと上がってますと、
そうです ね、
いうことなんで、まずそういった目を持ってこれから先の経済を見なきゃいけないねというのが一つなんですね。それからまたこういった特集を読んで考えていただきたいのは、
はい、
5年先日本や世界の経済どうなってるのと。
どうなっているんでしょうね、
なぜ5年かっていうと、まあ、日銀総裁の任期が5年だから5年って言ってるんですけれども、でもし安倍政権が長期政権になるということであればね、まあ、いろんなことが変わっていくと思うんですけれども、でそもそも今日しつこいですけどアベノミクスね、アベノミクスっていう言葉定義って実はあんまりはっきりしないでしょ。
アベノミクスって何って聞かれたら、何と答えるかと。
何と答えます。
安倍さん流経済政策、
それは正しいですね全般を指すと、
はい、
まあ、あの脅威の意味では最近はなんかこう印象としてはその、まあ、大胆な金融政策、デフレ脱却を目指してね、まあ、それになんかだんだん修練しているような気もするんですけれども、で実はこの何々ミックスってたまにこうずっと言われるんですけど、一番思い当たるの何かあります。
レーガノミクス、ね、
そうです、さすがですね。まあ、振り返るとレーガノミクスぐらいしかないかもしれない、
それをもじってアベノミクスが出てきたんですよね。
そうなんですよね。でレーガノミクスってなぜミクスってレーガノミクスって言われたかっていうと、まあ、すごく独特だったからそういうふうに言われるわけですよ、これ80年代ですよね、はい、アメリカのレーガン大統領がやった経済政策っていうのは柱は大規模減税とそれから規制緩和なんですね。でそれによってその供給側、供給はまあ企業とかね、はい、そういったものの制約を取り払って景気を良くするって考え方なんですけれども、これサプライサイダーって言うんですよ、サプライサイド経済学、ただねこれはね当時としては非常に暴流で、その学会ではほとんど見向きもされないような理論なんですね、だからそのすごくややこの異端だなということでうさんくさいなっていう意味合いも込めてレーガンのミクスというふうに言われた面もあるんですけど、当時レーガンがねその大統領の指名を勝ち取るときに対立候補の一人だったのがブッシュ、お父さんの方の大統領、パパブッシュなんですね。でパパブッシュはこのレーガンさんの経済政策についてブードゥー経済学って言ったんですね。ブードゥー、呪術、何を言ってるかよくわからんと、そういうふうに揶揄するぐらいの経済、まあ、理論とまで言わなかったんですかね、じゃあ結果どうだったかってことなんですよ、当時そのレーガンさんが大統領になった時っていうのは直前はカーター政権末期でね、でこの時っていうのはやはりその非常にその閉塞感があって、もう高インフレに悩まされて景気悪かった。で結局レーガンのミクスってやったらですね、インフレは退治できて景気も良くなった、これはねだからうさんくさかったものがちゃんと結果出した、ただやはりその副作用もやっぱり大きかったんですね、振り返ると。
そうですか。
やはりその、ね、あのレーガンさんっていうのはソ連に対抗して軍事支出を増やしたんですね、だからその財政赤字が膨れ上がった、それプラスその強いドル政策を取ったんです。小さな政府、強いドル、強いアメリカね。でこれで要するに強いアメリカっていうことは、まあ、軍事的なプレゼンスを高めてソ連に対抗するということなので、やはりその軍事費増やして財政赤字が増える。で強いドル、
はい、
ドル高ですから、
ね、
そうするとまあ輸出はあまりうまくいかないですよね。
そうですね。
それで貿易赤字が増える。
すなわち何が起こったかというと、その双子の赤字と言われるのがうろーんと残っちゃった。経済はとりあえず良くなったけども、要するにツケは結構大きかった。
双子の赤字の発端はここなんですか？
うん、そうなんです。ですからまあ何を言いたいのかというとですね、そのレーガノミクスってのはやっぱり可能性も十分にあって、まあ、実際結果も出したんだけども、はい、結局その後で副作用も大きかったってことなんですね。ということはね、
アベノミクスもその副作用がないようにしなければいけない。
だから当然のことながらアベノリスクもあるわけですね。
アベノリスク、
そう、アベノリスクもある。で、可能性もあるし危うさもある。だからそういったねリスクもあるんだっていうことをやっぱり必ず頭に入れておいて、よくみんな見ていく必要があるなっていう感じなんですね。
そうですね。
で、そのこういったことを考えつつですね、はい、まあ、こういった特集を読んでもらうと、うん、まあ、いいのかなと思ってると、
はい、さらに日経ベリタスの読み方としては、はい、投資銘柄選びのヒントにするという手がありますよね。
そうですね、そういう観点で読んでいくという手があって、
はい、今回の記事で言いますと、このフォーカス面、はいはい、日韓自動車決戦、日本勢の逆襲。
そうですね、これだからその、まあ、日本の製造業の競争力がどのぐらいかと、もし強いってことであればですね、やっぱり自動車いいなって話になりますよね。
それから会社が分かる面、
はい、
JCU 公衆駅のメッキを守る顧客サポート、
はい、この会社が分かる面ってですね、はい、実は非常にそのマーケットに影響があって、これが乗るとですね、その1週間後っていうのはだいたい6割以上の企業で株が上がるってい
う、
うん、そういうのがあるんですね。だからむしろあんまりこの知られてないのを取り上げているので、結構投資家も注目するんですよね。
さらに3月10日後、次の号から新紙面、
はいはい、でその中でね、投資銘柄選びのヒントにしてくださいというような意味合いも込めてですね、いくつかコラムを新設するんですね。
コラムですか、
はい、スコープっていうのとですね、うん、これはその週非常に注目されている株が動いた企業とか、まあ、深掘りするとかね、それから発掘実力企業、まあ、これまんまですけど、うん、これまさにその実力派、あまり知られてないところを発掘しましょうと。それからテクノペディアっていう新しい面も作るんですけど、まあ、これはその特に投資の材料になるような最新の技術を深く解説して、それに強い企業はどこかというところまで書くというようなコンセプトですね、
はい、そして日経ベリタスの読み方その3として、資産形成に役立つノウハウを学ぶ、
はい、
今回の先ほど越中さんにお話しいただいた人生という道のりを走り切るための、うん、
哲学的だな、
ガソリン、つまりお金、これをどう稼いでいくかという、はい、
そうですね、
はい、
今週号でいくと、例えばこのスマートライフ見てください、
はい、期末目前、配当株主優待を狙え、はい、
これ具体的にこのタイミングで配当を取るためにこういう投資もありますよという、うん、まあ、一つのノウハウの提示ですね。
さらには連載ドラマがありますけども、はい、FP は見たが、なんと今回のベリタスで最終回を迎えて、ちょっと寂しいです ね、
うん、そうなんです。これは読んで楽しいんですけども、まあ、その読むうちにね、その金融リテラシーが身につくというコンセプトでずっとやってましたけどもね、まあ、記者の書く連載ドラマということで、
はい、
で今回は FP が見たは終わるんですけれども、新しくですね、今度人生50-50
っていうんですか、
うん、本当はねこれ人生いろいろとルビを振ってます。
あ、人生5050で
人生いろいろいいろ
ということなんですか、
はい、そういうドラマに変わります。
へ、いろんなことが起こりそうですね。さらにプロが解説面というのもありますよね。
そうですね、これは本当にまさにプロが実践的なノウハウをね、解説してくれて、まあ、今週は日本株高、今こそ必要な選別力ということで、まあ、投資のノウハウをやってますけれども、これ例えばまあ相続の話とかね、それからまあ税金の話とか、いろいろ役に立つノウハウが満載というような感じになってますね。
はい、ということで今回の日経ベリタス、今週のパワープッシュ、最新版日経ベリタスの読み方ガイドを越中さんに教えてもらいました。このベリモヤと合わせて紙面をご確認いただきたいですね。
そうですね。
の日経ベリダス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中編集長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。今日はね、ハッピーリタイアメント、それを目指した、長いね射程で物事を考えましょうということで、その資産形成の話しましたけども、そのお金を含めてね、ここで皆さんにちょっとお願いしたいのは、5つの貯蓄、を考えてみたらいかがですかと、そのガソリンたるお金はそうなんですけれども、健康ね、それから友人、
大切です、財産です、
趣味
も大事、
教養、
ね、
これをこうずっとこう意識してるとですね、実は豊かなリタイアメント生活が来るのではないかなと。
本当ですね、仕事だけではダメですね。
そうです、
時間が埋められませんね、リタイア後
そうでしたね、
24時間時計を自分で書いてみて実感しました、皆さんもぜひ書いてみてください、
それではね、いつもだったらここで大江さんがね、リスナーからのお便りを紹介してくれてるんですけれども、続々とちょっとまだ大江さん宛てのお便りが来ているので、ここはまた私がですね、いくつかちょっとご紹介させていただきます。ポッキーザキャットさん、50代女性の会社員の方ですね。
ありがとうございます。
大江さん、熱烈歓迎 from NY。
お、ニューヨークからメッセージいただいたんですか。
アメリカに来て18年目になりました。ニューヨークマンハッタンの日系金融機関で働いています。ポッドキャスト毎週聞いていましたよ。番組が終了するのは残念ですが、大江さんがこちらで活躍するところを間近で見られる機会があるかもしれませんし、楽しみです、ニューヨークの生活も慣れれば東京にいるのとそんなに変わらないと思います。あと、こちらで安っぽい男性に引っかからないようにご注意くださいそれでは See you in New York。
安っぽい、素晴らしいアドバイスをありがとうございます。
引っかかっちゃダメですよ、
安っぽい男性すごい言葉です。ちょっと気をつけます、いろいろありがとうございます。じゃあ次は私からご紹介させていただきましょうか、円安子さん、
円安子
30代女性会社員の方からいただきました。ありがとうございます。毎週火曜日お昼を食べながらモヤモヤトークを聞くことが楽しみの一つでした。大江さんをはじめ解説の方の声がとても心地よく、リラックスしながら充実したランチタイムを過ごすことができました。モヤモヤトーク本の第3弾早く出してくださいということです。その予定は今のところ
これから考えます、
というような状態になって、ありがとうございます。
はい、じゃあ今度はね、私からもう一つね、マッキーさん、30代女性会社員の方ですね。
ありがとうございます。
私は某金融機関に勤める一児の母です。先月1年間の産休育児休暇を終えて復帰しました。
今大変でしょうね、ちょうど
産後は新聞を読むこともニュースを見ることもできないほど育児に追われ、マーケットとはかけ離れた生活を送っていましたが、ベリモヤの存在を知ってからは子供に離乳食を食べさせながら番組を聞くことが日課となり、社会復帰に向けてのいいリハビリになっていました。大江さんが先週の放送で皆さんと社会とのつながりを持つきっかけになるような番組になればいいとおっしゃっていましたが、私にとってはまさにそんな番組でした。これからも大江さんと編集部の皆さんを応援し続けたいと思います。お体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます、
ありがたいですね。
離乳食を食べさせながら聞いてくださる、嬉しいです ね。でも何かをしながら聞けるっていうのがこの音声だけのいいところかもしれません ね。
本当ですよね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして竹千代55さん、40代男性の方からいただきました。3月はベリタス川柳 3D を募集されないとのことですが、勝手に投稿します。メリケンのかの地で気づけ大江城
大江城ね
何年間の海外赴任になるのか知りませんが、それが大江アナの人生キャリアの血となり肉となることを祈ります。で、そのバロメーターが大江城かなということで 大江城というのはですね、いろんな本や資料が積み上がってしまって
難攻不落と言われた城ですよね、
はいはい、今アナウンス部の私のデスクのことなんですけどもね、うん、それをニューヨークでも気づいてこようと思います、う
ん、頑張ってください。
大江城 in ニューヨーク頑張ります。ありがとうございますさあそしてその他にもたくさんの方からメッセージをいただいていますので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。ジョージョーライスさん、レオポン A さん、石橋 H さん、トモキュンさん、 NKS A ひまさん、モラコド1995さん、ヒロロロさん、マー君さん、ノブさん、ムッチさん、キクいただきさん、アステンさん、森ウィルオートさん、ベイステップさん、藤松 T さん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。
皆さん、番組がファイナルに向かってますよ。メッセージはお早めに
お願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはインターネットで腰中ファイナルと検索してください。腰中はひらがな、ファイナルはカタカナです。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の腰中秀文でした。
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。